イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
おはようございます。いや、ほんとすいません、ちょっと、いや、なんか、ほんとすいません、なんか遅れちゃってすいませんでした。いやいや、別に何もないですけど。は？いやいや、すいませんでした、本当に。なんか、いや、始めてください。僕、本当に邪魔しないんで、ほんとすいません。いやいや、何もなかったですよ。じゃあ、よろしくお願いします。池田です。
ゆとりって言われちゃうやつですね。ゆとり当事者からするとイラッとしますけどね。
こういうバリア型っていう
攻めの、バリアなんですか、
攻めの遅刻っていうの
があるのかな。こっちが悪いかなっていう、詰めちゃってこっちが悪いかなと思わせるっていう。
さあ、種ラジ、
はいはいはい、
今回は体験の種、
はい、体験の種、岩崎の方から、紹介させていただきます。僕の方から紹介したいのはですね、クマエキシビジョン2018というですね、青山のスパイラルホールで行われた展示会なんですけれども、はい、これ何かっていうと、クマ財団というですね、コロプラというゲームの会社がありますよね。あそこの社長さんが運営しているその学生クリエイターさんを、に補助金を出す、優秀な学生クリエイターさんたち、選ばれた人たちに、補助金50万かな、年間出して、その活動を支援するという名目で行われている財団がありまして、
はい、
そこが、1期生がようやく終わったということで、はい、その第1期生50名による、展覧会、作品展覧会なんですけれども、これ結構面白いなというか、このくくりだからこそできたことだなと思うのは、その場に、展示会、作品として展示されているのが現代アート作品もあれば、先端テクノロジー、そのテクノロジーを使ったメディアアートとかではなく、テクノロジーそのものを紹介していたりとか、あと映像、映画など、あとは演劇もそうかな、パフォーマンス、ダンスパフォーマンスとか伝統芸能とか、伝統工芸作品もありました、エンターテインメント作品とかを幅広くジャンルの枠を超えて紹介していたんですね。1階が、展示スペースで、ずっとスパイラルホール奥の方に作品展示されていて、で2階の階段のところまでそれが続いていて、で3階では、映像作品であるとか演劇作品、パフォーマンス作品などの、を開催する、実施する、ホールがある形の構成でありました。で、ホール、僕感動したというか一番良、かったというのが、トークイベントありまして、
はい、
特に2日間に分かれて、初日に、僕がいたワイヤードっていう雑誌の、ね、元編集長であった若林圭さんのトークがあって、2日目はなんか落合陽一さんって今、メディアアート界隈ですごく、
髪型が落ち着かない人ですね。
髪型落ち着かないですか？
なんかちょっと、
はい、
お父さんと比べると
違う、そうですね、信彦さんと比べるとそうかもしれないですけど、はいはい、あんまお父さんと比べるとあんまり世の中で落合陽一に注目していないんで。
あ、そうですか。
まあ世代的に、
ね、書店の扱いで言えば同じですけどね。
近いんですか？
はい、そうですか。すげえ、何の理由でそこにいるのかわからないぐらい出
て、本人どう思ってるんですかね、余一さんね。
まあ喋ってましたけど、
ね、はいはい、はい、で僕、その初日の若林圭さんのお話を伺ってきまして、はい、なんかアートについてのお話をされてたんですよ。うん、基本的にその対象、聞いてくれてる対象はそこで展示している若手のクリエイターの方、はい、学生を中心として若いクリエイターの方中心だったので、その方たちに届ける言葉としてお話されてたんだと思うんですけど、僕自身はね、もう30年、荒沢のその、何のアートも界隈でも何でもない人間なんですけれども、
はい、
結構興味深いことをお話されていたところがありまして、なんかアートをやるって言った時に、例えば鉛筆を渡された時に、
はい、
それを渡されて何をしますかと、はいはいはい、あなたの作品を作ってくださいって言われた時に、はいはい、鉛筆で何か紙か何かを探してそこに絵を描き始めちゃうのは、うん、すぐにですよ、はい、始めちゃうのはアートじゃないと、
はい、
その与えられた鉛筆というものがこれは何なのかっていうことを考えることから始めることがアートだと。
なるほど。
その対象物、それは写真の話についても同じで、写真を撮ってくださいって言われた時に、カメラを渡されて、その写真をすぐに撮り始めるのではなく、このカメラっていうのは何だろうとか、写真を撮るっていう行為は何だろうっていうことを自分の中で考えた先にその作品がないといけない、うん、なんか写真をやるんだったらば写真論っていうものをその作品の中に込めなければいけないみたいな話 話があって、
なるほど。
だからアートに向き合うって、うん、まあ簡単に最近はもう表現できる機会がどんどん増えてる、うん、YouTube とかの、うん、インターネットとかでもいろんな表現の場増えてるんですけど、そういうそのステップを踏む必要があるっていう、アートに向き合う以上、うん、アートに関わるってそんなに大、そんなに簡単なことじゃないよねっていう話をされていて、
はい、
でそのアートをやる人、芸術家になる人については、はい、ほっといても、はい、芸術家になる人が芸術家なんだと、
はい、
アーティストなんだって話をされていて、はい、なんかまあ美術教育ずっとその芸大に通う美大に通うみたいな話はありますけど、うん、そういうところの、芸術のその教育をするのにお金をかけるんじゃなくて、うん、もうちょっとその才能限かもしかしたら限られてるかもしれない、でもあの自然と芸術家になっちゃった人のなんか支援をする体制をもっともっと世の中的に広げる必要があるんじゃないかみたいな話をされていて、なんかアメリカだと一人の、まあ、才能ある、まあ、アーティストの一つであるミュージシャン、音楽家の人を育てるのに3人プロがつくんですって。3人のプロ、ですね、確か生活面を支える人とビジネス面を支える人とその創作活動を磨くこと自体を支える人って3人がつくんですって。そういう体制をもっとその日本の中でもいわゆる美術教育っていう誰しもが受けられる教育にお金を割くんじゃなくて、そっちに力を入れていった方がいいんじゃないかみたいな話をされて、すごいなと思ったのと同時に、僕自身もなんかまあアーティストっていうかその表現することをやりたいと思っていたけど、どちらかというと挫折した人間なんですよ。なのでそういう支える機会、支える仕事っていうものがもっともっと成り立っていけば、なんかそっちの仕事っていうのに選択肢を広げていくのもありかなってことを思いましたっていう若林さんのお話でございました。
そういうのをイベントとして、はい、まあ、お話しされてたと。
そうですね、トークの形でお話しされて
て、まあ、その熊の発表会の人たちも、
はいはい、
まあ、そういう多面的な、
はい、
そのアーティストだっていうだけじゃなくて、
はい、
場所を作ったりお金を援助したり、
はい、
まあ、アーティストとしてどういうことを、
はい、
まあ、気をつけたらいいかとか、
はい、
その作品そのものじゃないところもいろいろサポートがされてたのかな。そうですね、
なんかその経験として自分自身もアーティストを目指した経験がある以上は、そのある程度その他の作品と見比べた時にどこがいいどこが悪い、この作品はいいけどこの作品はクソだみたいな基準って自分の中にどんどんどんどん育っていくみたいな話があって、なんかそういうことを目指した人であればあるこそ、その他の才能、自分にもしそこの彼らに追いつけないと思ったならば、そこを支えるっていうところに手伝うことが社会全体としてのいいことにもつながるんじゃないかなみたいな。
じゃあアーティストだけじゃなくて、
はい、
アーティスト以外が、
はい、
まあ、アートに関わる、アーティストに関わる方法がありますよってお話だった
んですね。はい、アーティスト以外の道もあるんだよって
。なるほど、
はい、アーティストを目指してる君たちにっていう、まあでも50名の選ばれた方々なんで、そういう意味で言うと、うん、彼らはどちらかというと才能で支えられる側なのかもしれない。
まあでもね、聞く限りだと結構、はい、まあ、その若林さん、
はい、
の話は割とこう厳しいっちゃ厳しいよね。
厳しいっちゃ厳しいですね。
その誰しもが、
はい、
平たく権利を与えられてる世の中だけど、はい、まあ、こと芸術に関して言うと、
はい、
それはもうナチュラルボーンがやるべきで、
はい、
みたいな話もちょっとされてるよね。
はい、
だからそれでもどこでナチュラルボーンかって決めるかとかさ、
はい、
あとすごく才能があっても、うん、やるって言い出さなきゃさ、
はい、
始まらないところもあるから。
そうなんですね、
それはやっぱこうなんていうかね、
はい、
何をもってナチュラルなのかっていうのは非常に、はい、だって今なんかほっといても情報が入ってきてるじゃん。
そうですね。
でもあのこれもワイドナショーで
鈴
木さんが喋ってましたけど、
はいはいはい、
自分でなんか、
はい、
あの特殊メイクみたいななんか見て、
はい、
すげえなって感動して、
はい、
本かなんか見たのかな、
はい、
それで自分で見よう見まねで、
はい、
その特殊メイクみたいなの自分に施して写真撮って、
はいはい、
でなんか手紙をその師匠みたいな人に送ったみたいなこと言って、
はい、
なんていうか初期衝動ではないけど、
すごいですね、
それで感動して動くっていうのはさ、
はい、
なかなかでもあったのかね、僕らにはね。
僕昔そのテレビ番組、テレ東の番組で小山薫堂さんの 特集番組があった時にあこの人面白そうってまだインターン生を別に募集してたわけじゃなくてなんかプレゼント企画の募集をしていたオレンジ&パートナーって会社に僕はあの飛び込みでこうインターンさせてくださいって言った
えあのパン屋に
パン屋さんに、まあ、パン屋さんに行ったわけじゃないですかねあの会社にですからね企
画でインターンしてたんですか
してましただ
からそこよ
そこまであったんですよ
いやいやだから
私前後
それを、はい、それ大事にっていうかそこに戻った方がいいんじゃない常々そうですよね
どの守りに入ってますよね。
そうなんだ。
はい、ありましたね。
そんな岩崎さんの歴史も分かりつつ、
はい、はい、他にもなんかいろいろと面白い作品、映像作品とか僕すごい好きで、はい、久保田徹さんという祈りの果てにという、ミャンマーのね、
はい、
迫害されている民族の方々が、はい、今日本にもあの周知の活動されていて、それのドキュメンタリー作品があったりとか。小川沙羅さんっていう、早稲田の学生さん、まあ、是枝裕和監督の、まあ、お弟子さんになるわけなんですけど、うん、お弟子さん是枝さんは今早稲田で教えてらっしゃるので、ね、それの、講座をあの受講されている方ですけど、はいはいはい、その方の最後の星っていう作品もすごく
それはなんかアーカイブ的なものはサイトに載ってたりするんですか、
はい、サイトにこのサイトにはないんですけどあの上映会とかが時々あるみたいなので、うん、そういうものをチェックいただくと見れるのかなと思う、う
ん、でちょっと岩崎さん気になったやつは名前
そうですね
挙げていただけるとね
はい
ブログがない
から、ね、はい後でリンク貼っときます面白い作品いくつかあったので、はいという、まあ、アートについて考えると同時に、うん、若いそのいろんな才能ある方々をこうジャンル別に紹介する展示っていうのが、うん、すごく僕はいい刺激をいただいたので、うんうん、なんかあんまりねジャンルを固定するとか年代で区切るとかなんかテーマを設定するんじゃなくてもっとなんか違う切り口であの紹介するようなあの展示会なりそういう場が作れると、
はい、
なんか意外な出会いとかもあったりするのでそういうものをなんかイベントとしても作ってみれるといい化学反応が生まれるんじゃないかなと思いました。
わかりました、
はい
はい今回ご紹介いただきましたのは、
はい、クマエキシビジョン2018でした。お送りいたしましたのはイベントを作る人岩崎と
イベントに時々行く人池田でした。
タネラジまた。